霊界プログラム。アジアの隣人たちと共に座るために、詩編133編。シンガポール国際日本語協会牧師伊藤頼恵。はじめに、日本では今年は戦後80年の節目を迎えるということで、さまざまな特集番組や新聞の連載などが持たれていることでしょう。私たちは日本がアジアの国々で戦争加害者であったことを聞きはしますが、実際のところ具体的には学校教育ではほとんど何も教えられません。世の光の読者の方々は、シンガポールやインドネシアで日本軍の虐殺行為があったことを紙面で聞いた覚えがあるかもしれません。それでも私自身、実際にシンガポールに住むようになり、身近な人たちから家族の話を聞くまでは、まだ少し遠い出来事のように思えていました。身近なところにある戦争の傷。私はシンガポールの女性牧師たちの小さな祈りのグループに参加してきました。私とほぼ同年代のグループです。ある時、メンバーの一人が言いにくそうに、最近の母親の様子を伝えてくれました。当時、80代後半だった彼女の母親が夜、日本軍が追いかけてくる、とうなされているというのです。80年近く前に怖い思いをしたことが、何十年経っても恐怖としてよみがえってくる。この同じグループの別の女性牧師は、母方の祖父が、日本軍によるいわゆる華僑虐殺事件で殺されたということを、同じグループで知り合って何年か経ってから、あなたのせいではないから、と前置きをして話してくれました。中、華僑虐殺事件。日本軍による中華系一般住民の虐殺事件。市民の犠牲者数約3、4万人とシンガポールでは言われている。18歳から50歳までの中華系男性が指定の場所に集められ、一方的にスパイ容疑をかけられ、虐殺された。中終わり。当時、彼女の母親はまだ10歳。父親が突然いなくなり、3人の子供と母親は日々の食べ物にもこと書いたそうです。母親はクリスチャンになってから日本人を許せるようになったが、おばさんはいまだに日本製品は買わないと言っていました。5、6人の小さなグループの中での出来事に、いかに多くのシンガポール人が身近な家族を殺されたり、怖くて辛い思いを経験してきたかを思い知りました。写真が3枚あります。写真1、チャン・チンフーさんと息子のジョン・チャン牧師。写真2、華僑虐殺事件の検証の様子を伝える絵。写真3、華僑住民虐殺事件で殺された人たちの遺品、1960年代に発掘された。写真終わり。 IJCS の誕生もシンガポール人の許しの祈りから。前後で IJCS シンガポール国際日本語協会が7月で29歳の誕生日を迎えたことをお伝えしましたが、 IJCS 誕生の背景にはシンガポール人の辛い経験と許しの祈りがありました。世の光では何度かお伝えしたことがありますが、 IJCS にとっては出エジプトのように繰り返されている IJCS の原点のストーリーです。熱心な中華系クリスチャン教師であったマダム・チャンは、精魂込めて育ててきた女学校をシンガポールに侵攻してきた日本軍に没収されました。同じ頃、父親を亡くし、餓死寸前までに痩せ細っていた2歳児の男の子を養子として育てる決心をしました。成人したジョンは牧師となりました。ジョンは心から養母を尊敬していましたが、 彼女が日本人への憎しみから自由になれないことに心を痛めていました。ある時、意を決し、母親に、お母さんはいつまで日本人を恨み続けるのか、と問いました。マダム・チャンは黙って部屋にこもってしまいました。一週間後、部屋から出てきたマダム・チャンは言いました。私が間違っていた。日本人を許します。あなたは日本に行って、シンガポールにいる日本人に伝道する宣教師を送ってくれるように頼んでください。シンガポール連盟の総主事となったジョン・チャン先生は、日本バプテスト連盟の宣教100年大会、1989年の時に初めて日本を訪れました。そしてシンガポールに日本人宣教師を送ってくれるように連盟に何度も要請しました。こうして1995年、加藤徹、加藤貴美子両宣教師がシンガポールに派遣され、翌年1996年7月に IJCS は誕生しました。IJCS の毎週の週報には、IJCS の伝道ビジョン、過去の歴史を踏まえて和解の使命を持ちつつ、キリストの福音を伝えるためにシンガポールの地に根を下ろし、とあります。シンガポールの人たちの許しと祈りから生まれた IJCS。現在の礼拝出席者の構成比は、日本人とシンガポール人半々に近いかもしれません。国際結婚の子どもたちは、両方の国籍を持ち、日本語も英語も広東語も話します。平和でなければ IJCS は存在していないと礼拝を捧げるたびに思わされます。見よ、兄弟が共に座っている。詩編133編。詩編133編は、見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。新共同訳。教会共同訳では、兄弟が共に住むことは、なんという幸せ、なんという麗しさ、と賛美します。詩編133編を声を出して読んでみましょう。この詩は、もともと同じ民族、同胞が共にある喜びを歌った詩と言われています。祭司を中心に共に礼拝を守る喜びを、夏でも雪が頂上にあるほどに高い山であるヘルモン山からシオン、エルサレムに降りてくる露のように豊かな潤いが滴り落ちると歌います。実際にはヘルモン山からエルサレムまでは200キロ近く離れています。しかし神の祝福が高い山から裾野に広がるように降り注ぐという豊かなイメージがここにあります。私はシンガポールに来てから、自分がアジア人であるというアイデンティティをより強く持つようになりました。シンガポールにはアジア文明博物館やシンガポール国立美術館でアジアを意識してアジアの文明や歴史、美術、芸術を学べる場所が多くあります。世界の主な宗教であるキリスト教、イスラム教、仏教、ユダヤ教はアジアで生まれた宗教です。何よりもイエス様はユダヤ人、つまりアジア人でした。もちろん、主の恵みはアジア人に限られるのではなく、世界のすべての民を兄弟姉妹として招いてくださっています。戦争は二度と繰り返してはなりません。平和を作り出し、それを守ることは決して容易なことではないことを最近の世界情勢からも知らされます。だからこそ平和を作り出すものとされるように祈っていきたいと思います。引用は教会共同訳を使用。話し合いのために、日本以外の国から教会に来ている方があれば、その方やその家族、その国で戦争について聞いてきたことをお聞きしましょう。身近なところでアジアの人たちとの出会いを分かち合ってみましょう。お詫びと訂正。 6月号5ページ上段1行目、砂鉄地獄は蘇鉄地獄の誤りでした。お詫びして訂正いたします。蘇鉄地獄とは、大正末期から昭和初期にかけての沖縄県の経済的窮状を指す言葉。主食、さつまいも、米を確保することもできず、蘇鉄、猛毒を含み、調理法を誤ると中毒死するを常食とせざるを得ないほどの苦境下にあったことから、その名が生まれた。第一次世界大戦後の戦後恐慌に端を発する長期不況は、全国の都市と農村に大きな打撃を与えたが、とりわけ生産基盤の脆弱な沖縄県では深刻な事態が発生した。小学館、日本大百科全書、ニッポニカより。お詫びと訂正終わり。終わり。